今日も短い箇所ですけれども、このヨハネ福音書では前から言っていますように、一つ一つの言葉がとっても意味深いものになっているんですね。だからこう組んでも組んでも組み尽くせない、そういう内容がある。ですから聖書全体はそうですけど、普通の小説であると読んで、一回読んでも終わりと、またもう読みたくないというのはたくさんありますね。新聞でもです。昨日の新聞を喜んで見る人まずおらない。今日読んだのに、いや昨日読んだのにですね。もう絶えず新しいものをさっと取ってきて読んでみる。そしてもうそれはゴミになる。ほとんどの場合そうです。そのぐらいですね、みんなパッと飛びつくようなものはすぐに消えていくんですけども、聖書はずっとそういうふうに、神様はその言葉を求める人を作られるからですね。そういうことについて、この世の中は非常にいろいろ混乱したこと、悪いこと、いっぱい起こっている迫害も、本当に神様おるんだろうかなんていうこと、誰でもですね、いつの時代でも思う方々と出てくるわけですけども、そういうあらゆる障害、苦しみや悲劇的なことや考えられない恐ろしい時代の中でも、神様はそういう惚れにもかかわらず、ね、神様は存在する。愛の神様は存在すると、そういう信じる人がずっと起こされてきたんですね。で、私たちはですね、こんな世の中だったら神様信じる、いなんなるんだろうかなんて心配する人は全然ないわけです。それは神の全能と愛とこの深いご計画を信じていないからになるわけですね。人間的な考え方で見たらですね、今世界で起こっているか、はるかにもし現場に行ったら凄まじい悲劇がですね、日本が中国にして行ったあの戦争にしても、第一次世界大戦にしても、ドイツ兵がロシアに猛然と襲いかかっていく、ロシア兵も非常な寒さの中で耐えたり死んでいったり、攻め囲まれて、氷の中を行くと氷の中を死んでいくとかですね、そんなの見たらですね、どこに神様がおるのかと。不思議なことに、そういうことはいくらあってもあっても、神様新しくですね、その闇の棚中に起こされるわけですね。そのことを私たちは信じていく必要がある。これから一層ですね、イエス様はだんだんとこの世の中が良くなるというふうな保証、約束はしていないですよね。そこの御言葉を忘れていってですね、神様なんか全然で良くしてくださるというふうに思ってたら、それは聖書をきちんと読んでないからです。終わりに近づいて、一層ですね、苦しみ、愛が冷える、戦争の噂、地震、そういったことがある恐れ、持つ人多くなるとか、そのようなことが言われて、けどもそのただ中で時が来て、その終わりが来るのだ、というのであってですね、人間の考え方や交渉によって、思想によって、そういうことによってだんだん良くなるということは全く言われていないということです。闇と困難、苦しみ、あるいは愛が消える。そのただ中で神様がですね、キリスト、再び霊的に凝らして、どんな形かわからないですよね。そういう世界は言葉を超えているものだから、どんなに言葉で表現したって、普通の言葉で考えたら、どうしても疑問。それを疑問があるからこそ信じる。2×3 は6って疑問ない。すぐに分かる。2を3倍したら6になる。それを信じる必要はない。そういうことで、私たちは、まずやはりですね、信じることなければ立てないと、そういうことですよね。神様は全能でない。としたら、途端にそういうことが起こってくる。人間はこんなけ悪い。今度の日本の首相選挙でも、国民的に言ったらどうも河野さんがほら多いと分かっておっても、背後でですね、参議院と称する連中が巧みに取り引して、そして、ああいうふうに、ちょっと前まではですね、とっても、そら総理大臣なんかなれないと言われよった人が、総理大臣、後ろの駆け引きですよね。そんなことはいつでも起こってきてるわけですもんですね。だからそういうのを見て、ああ、やっぱり神様を導いてないかと、それこそ信じてないということです。何が起ころうとも、神様支配をご計画のってしてるという、それを信じるということがなかったら、 知れば知るほど不安になるはずです。知らぬが仏っていう言葉があるように、何も世の中のこと、今言った今回の、自民党の総裁選挙においても、何も知らんだ。あの人はやっぱり先生穏やかになったんやと、単純に喜んでしまうわけです。まあそういう単純な問題がないということは、知れば知るほどわかるんですね。安倍さんが推した女性候補がですね、推しに推して、原発を再起動させたり、核融合したらいけるんだなんて、そんな全然目先の使いに莫大な経費ってどんな危険性が誰もわからない。そんなことはいいことを言い出したりするということもですね、知らない人、こんなんがあるのかと。死ぬ灰が出ないの方があるのかなんてですね、原発の最初のことはないです。原発一番最初は東京のビルの地下でもできるんだと。自動車に乗せても飛行機に乗せても原子に乗せていける。ほんのわずかでですね、夢のようなっていうふうなことさえ言われたんです。それに、まあ、まるで科学者といってもですね、でたらめを言うと、アメリカでもですね、大きな球場にですね、隕石に当たるよう確率、隕石に当たるよう確率というぐらいですね、原発爆破することはないんだ、要するにありえないと言って、科学者ですよ。それがああいうふうに、スリーマイルとかチェルノブイリか日本でああいうふうにたくさん起こったと。だから私たちは何を信じるか。人間の言うことや科学技術の力を信じるんではなくて、科学の力もこの放送も神様が作ったわけです。その神様を信じるということがなかったら、これから AI、人工知能を入れて何でもできるようになるんだと。どんどんどんどんそういうふうに、そういう薄っぺらなことばっかり宣伝されるからです。神様、それは全ての力を超えて最善になさるんだ。愛の力はこれこそ全能だと。そんなことは全く言われない。絶えず、科学の力、AI の力、どうなるかわからない。ロボットが支配するかもわからない。そういうことが絶えず出てくると、あ、そうかな、そうかな、というふうに。けれども、そのただ中で必ず神様は、こういうふうに本当の神様の愛と全能と真実の力をする、最終的に必ず最善にするという。そういう人を、これを信じる人を起こされるわけですね。十字架のキリストが死んだだけで世界中の全部の人間の基本的に信じるだけでも許されたんだ。原理的に許されてる。だからその信じない人は、それは許しの喜びも与えられないわけですね。そんな十字架で死んだから何で与えるの？それは喜びが与えない。それもあれも報いですね。まあそういうふうに、まず信じなければ始まらない。その信じるということをまた神様からの特別な選びとして、ここに、今日の、俺が今日のところにつながってくる。今日のところはですね、この世はロゴスなるキリスト。ここのロゴス。言葉っていうのはキリストと置き換えた方が分かりやすいわけですね。言葉、言語書いてあって、それがなんで、この世を作ったのか、どうしても引っかかるとこある。ロゴスっていうギリシャ語はですね、プラトンの哲学からこの世、世界、宇宙を支配する理性って言うべきなの。まあ、理性さえも中国語だから、またちょっと違ったニュアンスになるわけですけれども、そのように世界を支配しているように、ある意味に見えない法則のようなものをロゴスとも表現してたわけです。その分厚い詩を書いたこんなことを詳しく書いてあることです、ギリシャ語の。だから、この言葉というのではそういう理性的なものが出てこないわけ、この訳でも、漢字を使っても。だから、ロゴス、まあ、キリストと。この世はキリストによって創造された。けど、この世はこのキリストをここで認めなかったとありますが、原文はキノースコ、知るという言葉を使ってありますので、多くの訳は知るという言葉で訳してあります。で、まあ、これは、この集会の人にも、後のところ、その文がちょっと私の方になかったと思いますが、ちょっと読みますね。The world did not know him. ニューキング・ジェームズ・バージョン。これは NIV よく引用しますが、The world did not recognize. これ知るということを強調しているわけです。him. それから、プロテスタントのアメリカ標準的な訳では、The world did not know him. 知らなかった。ただし、知る知らないは、 表面的なことだけでなくって、深い意味でも聖書では使うわけです。神様を知っているといえばですね、聖書に書いてある、なんか万物創造の神様、あらす言ってる。そんなんと違うんですね。普通は知ってるといえばそうなる。でも聖書にもしは知るっていうことは深い交わりということを含んだ意味で使う、交わりと。だから神を知る。イエス・キリストを知るということはですね、単に知識として知ってる。2000年前にイエスという名で馬小屋、勝ち小屋で生まれた。あ、知ってる知ってる。そんなんて違うんですね。キリストを本当に知ってるということは、それはキリストの根本的な愛や真実、神と同じご性質、そして生きたキリストとの霊的な交わりを持つ。それは罪の許しを本当に感じる、受ける。そういう霊的な交わりをも含んでキリストを知ること。イエス・キリストを神の子と知ること。神と同じ知るって。そして交わりを持つと。そういう意味含むわけです。だからここではですね、要は言葉を知らなかったというの。もちろんですね、ユダヤの人たちはイエスという人が来たのを知ってるわけです。殺された。そういう意味で知ってるんではなくて、本当に霊的に何ら良いものを受け取っても受け取るともしなかった。そういう意味で言ってるわけです。だから認めなかったと言ってもですね、知らなかったと言っても、このギノースコーというギリシャ語がどのように使われて知らなかったらピンとこないわけです。それからですね、もう一度違うわけで11節にもですね、ロゴスのキリストは自分の民、ユダヤ人のところへ来たけれども、人々は受け入れなかった。これはパラランバノということです。前のプレミア光を理解しなかった。多くの昔、打ち勝たなかった。というのと、これはカタランバノ、こっちはパラランバノです。要するに掴むっていうのを求める。キリストの本質を掴もうとしなかった。掴めなかった。で、これは受け入れなかったと訳してあります。ここに繰り返してですね、この世全体はロゴスなるキリストを知ろうとしなかった。特に選ばれたユダヤ人、自分の民とまで書いてある。ユダヤ人からイエス様を現れたわけですが、それもですね、このように受け入れなかった。ここに様々な言葉を使っているわけです。で、こういう関連から一部ね、クレーミア光をこの訳に理解という言葉を使っているけれども、本来、ここのカタランバのですね、前に言った光を理解ということは、打ち勝つ、それから理解、重なって使われている。どちらか一つという。だから、そういう意味では、こちらの方もかと3回も繰り返してですね、言っているわけです。イエス様はこちらへ来たのに、愛と真実を持ってきたのに、この世の人たち、闇の力はそれを拒む、排斥する。それは遥か前から、今も続いているわけです。キリストのために、礼拝のために、本来は日曜日ってのはあるわけです。日曜日というものはなぜできたのか。学校教育で全く教えないし、先生がやっても知らないってことを私は教員として、いつの学校かありましたけども、みんな知らないです。不思議なほど。イエス・キリストが復活したことの記念日として、それが金曜日に殺された金土日、3日目、あるいは日曜日、記念として集まるようになって礼拝を始めたと。復活したキリストこそ根本に大事だからですね。死んだままって意味がないわけです。復活もできんよって何が万能の神と同じかということになります。キリストの復活なりを信じない。人間の復活がもうできると。これは霊的にですね。この体の復活したってあんま意味がないわけです。切ったら殺せばまた死ぬ。そういう霊的にイエス様が今も置いてるように、イエス様の霊的な復活。今も生きて、どこにでも働くような、そのイエス様の栄光と同じ姿に変えられると、聖書に書いてあるとおりです。その復活もしないようなんだったら、信じたって意味がない。 そんなことを信じるのは世界で最も憐れむべき存在だとパウロも言ってるぐらいです。それで、それほどですね、このキリストのことは受け入れない、認めない、知ろうとしない、交流しようともしないっていうのはこの世だっていうのは、はるか昔からこういうふうに言われている。今もそうですよね。礼拝と本来日曜日の礼拝のためにあるのに、その恩恵を日本人も受けてるわけです。だからその元に逆らって当然日曜日に礼拝して休みますと言ったら、それだけで攻撃を受ける。まあ、そんな風になっているのが今の日本ですね。今もあるわけ。このことをたちまち経験する。この世の方がですね、日曜日に、僕地域の人みんなやってること、いや日曜日礼拝のために休みますと言ったら、袋叩きになるんです。もっと前は、日曜日はあくまで守りますと。いろんな軍部やら教育が命令した、この軍事教練で休みますなんかって、それこそ袋叩きで教員ですよ。すぐに首ですよね。取られて、殴ったり蹴られてしても、そんなの仕方がない。ぐらいだったわけです。まあ、そういうふうに、この受け入れない、知ろうとし、認識、認めようとしない、それがあるから、この何回も繰り返して書いてある。私たちもキリストを信じるときにはですね、周囲の人がみんなが喜んで受け入れられないと思ったらいけない。ただ、聖書的じゃないわけですね。だから、証ということは、前にも言ったように、時代によっては殺されるということに直結していったわけです。キリストを信じますって言ったら、これでもなお、命を捨ててでもキリストを証しするために生きたと。まあ、そういう人たちがローマの時代に持った。その証言集もですね、初代キリスト教殉教者の記録、まとめた本も、日本では、なんか20年ぐらい前に出されて、私もそれを見て、いろんなこともよくわかるようになったわけですけども、そういう本は高価になるから、ほとんど売れないから。だから、ほとんどの人は知らないままになるんですね。私たちは毎日、いろんなこと、小さなこと、さっきも、土屋さんが言われたように、私も家の周りも、もうあそこで70人以上おりますから、山で。草をない、耕したり、木のって切ったりですね、いろんな動物、まあ、ハクビシンだとか、イタチだとか、マムシだとか、いろいろ。そんなに出会う。ゴキブリもいっぱいおるし、クモもいっぱいおる。クモは家の中に何匹もおらない日やないんです。こちらの部屋、こっちは外いてるんだ。まあ、ムカデも、ついこの間も、布団に置かれて、肘を噛まれたのに。それも自然ですね。そんな風に、いろんな形で、まあ、私自身も、自然と交わる。この中でさっきも言ったように、どうしても土がおったら、汚れるんですね。で、水道あると遠かったら、特に雨が降った時とかあったら、土がおったら泥んこになるんですね。でも、作業。で、土が、だからそこら辺の濡れた草でこう、洗うわけです。そうでなくても、さっきのようにこうする。まあ、要、そっちをするようなことですけども、そういうことの中にも、あ、神さんが私たちの汚れをですね、まあ、草はちょっと汚れるぐらい、草を死ぬことなんですよ。イエス様は死んでまでして、この汚れをしてくださったと。そういうことを繰り返し思い出すということができるんだ。これは証ですよね。この花を見ても、あ、イエス様はこんな美しいものを私たちに見せてくれて、神の国とはこういう美しいもの、清いものなんだと。これが感じるんだと。これも証のわけです。証は難しいことになくて、毎日あることなんですよ。あ、今日のご飯も本当に食べられて、朝起きて指が動く。動かない方がたくさんおるわけですから、指が動く。目が見えると。あ、それの綺麗な青空を見える。一つ一つが感謝と、これもまた証なんですね。そういうことを与えられた。今日も青い空に感謝することができましたというだけでも証ですから、証はできませんっていうことはありえない。 ちょっと須藤さん。須藤さん。
はい。はい。聞こえますか？
楓さん。
はい。
本
は
田
い、
さ
会議
ん
です。
いますか。
本田さんは今日参加されていません。
はい。
入ってないですけど、調べてみて、
今日はお休みです。はい。本田さんは今日は参加されません。
オンラインになってなかったですか。
本田さんは今日は参加されないと連絡がありました。
今後参加するということでお願いしてやったんですけれども、
今日は参加しませんと連絡がありました。
ちょっと聞こえないですね。
今日は参加されないそうです。
はい、わかりました。はい、すいません。本田さんも言われたけど、前に聞いて、自分も証なんかできないといつもこんな言ったりしてたけど、それを聞いてですね、あ、そんなことはいけない、証はできるんやと思ったと思い直したと言いますけど、そういうこと、証なんて教会でも一般的にはですね、なんか特別なことは証、お証とか言ったりしてですね、そんな王なんかつける人なんて、証証言ということですから、
吉村さん、マイクがミュートになりました。吉村さん、マイクがミュートになっています。聞こえますか？
先生、マイク、カメラとも、切れています。カメラ、マイクをオンにしてお話しください。
その本質を知る。これが直しということですね。ここで単にイエスという名前を知っています。のこと意味がないわけです。こういうことも知ってないと軽く受け取ってしまう。その名を信じ、あ、そのイエスという名前、別に直しんでどういうことなんてわからんままになってしまいますね。このようにイエスという、あるいはキリストという名前だけを信じるという意味はなくて、これは、キリストがその永遠の存在である。ここである。神と同じであり、全宇宙も神と共に創造した。しかも愛である。真実。そのように信じる人。これは信じるというのは頭の良さや経験や、どれだけ本を読んだとか、これは関係ない。
見てる方が多くだそうです。
前も言いましたけど、このビデオがないと聞こえにくい方々は分かりにくくなると途端に、まあ、そういうことがあるしています、スカイプの家庭集会でそういうのはほとんどビデオを使ってないんですけども、そういう場合にみんな私がよく知っている方々の場合はビデオを見る必要がない、声をしっかり聞いていただいたらいいわけですね。ズームなんかいっぱいゾロゾロ出てくる、目が散って、気が散ってしょうがないと思います。あの人はこんなこと、あの人キョロキョロしてる、あの人こんなことして、まあ、そんなふうなこと、その声だけに集中すると、祈りってのはそうですね。イエスを何どんな服を聞いてるのか、思う人おらないと思います。はい、またなんですけど、それでその名、イエス様は本当に永遠だと、愛だと、全能だ、信じるだけで、だからみんな共通の場に立ってるわけですね。この世の地位ってのはすごい差別があるわけです。例えば大学を卒業してるのが採用しない、あるいは給料ってこと高いわけです。高卒だったら安い。それから難民だったら日本は格段に受け入れが少ない。まあどういった何十万って人、日本だったったら44人だとか言うけれどとか。メルケルさんのキリスト教信仰のためにですね、難民をたくさん受け入れて、でもそれがアダになって一部はですね、爆発をした悪い人が、途端にこの右翼的な人が、もう受け入れな、受け入れなと。で、ミルコさんのですね、キリスト教な信仰っていうものが、から出た良いことであったのに、結果的に投票の数がそういう表面的なことを動かされるからですね。で、16年間もそういうふうにした。その元にあったのは、キリスト教信仰であったということが、彼女の書いた前にも引用したことありますね、命の水で。 だからってミルケさんのですね、そういったことあるか全然ない。この世の人は、そういった絶えず表面的に動かされる。日本でもそうですよね。だから支持者が少なくなった。だからミルケさんの価値が少なくなったんではなくって、イエス様だってそうです。この世で、ほとんど支持する人がなくなって、みんなをやっつけろって言ってしまったんです。で、価値が少なくなったのか。そういうことは決してないんです。投票が少ないから価値がないと関係はないんですよね。今度の来総裁選挙でも河野さんが原発前から反対。反対いいけってほとんど支持がなかったはずです。で、曖昧にちょっとしたもんだから、まぁ、ちょっと何とかしたけど、それでも何言うかわからない。天皇、女子天皇でも看板出ないかと。そんなことは当たり前のことが気づかないということになってね。まあまあ女性天皇どうのこうのと曖昧にしていったという点もありますけど、本当に真理を言ったら、こういうふうに政治のトップになれないんですね。でも決してなる。それはアメリカのトランプさんみたいな嘘を平気で言うような人を堂々となったぐらいですね。日本でも安倍、菅とついて政権は嘘を堂々とたくさん言う人が長期政権を持ったりしたわけです。だからついてキリスト者はですね、希望を失うことはあって、必ずそういう中に神様の裁きが着々と起こっているのであってですね、そのような人たちはここの本当の平安なり、清い感動を持つことはできないように、これは裁きなわけです。あんな人なんで裁かれないの？そんなことを言うのがおかしいです。すでに裁かれている、ヨハネ福音。信じないものはすでに裁かれているというのは、イエス様のそういう真実の愛を信じなければ、心が固くなって、真実に感動することができなくなってくるわけですね。2×3 は6のように必然的にそれは起こっているわけです。だからそういうことを言っている。そのな本質を信じる人には、神のことになる、ここがまたですね、神の子ってイエス様だけでないのかと。
すいません。あ、カメラの位置。
神の位置。キャラです。いけるはずですけどね。カメラの位置。私から見たら、ここに。はい。はい。こういう、オンラインで何かと方言って、うっかりマイク壊して、うっかりビデオを止めたりですね。他の話してたら、まあ普通の場面ではそんなマイク止めるなんと関係ないですかね、普通に。どうしてもそういうのがあると、うっかりします。でも、言うてもらえますのでね。神の子っていうのは言葉が違うんですよ、こことは。これは、テクナという複数形。これはテクノンが、子供なんです。だからここは子供たちという子供なのに、日本語では複数形がないから、神の子と訳されているから、あれ、イエス様と同じような神の子なのかと思ったら大きな間違いなんだ。イエス様に対して、ヒュイオス、通称、神の子、ヒュイオスという、ヒュイオスという言葉を使っているわけです。ですね。だから、ここ、英語訳、外国訳では複数形があるから、ここは Children of God。Children。ですね。Children of God となっているわけです。日本語では、このように、神の子となるって言ったら間違いますね。イエス様と同じ神の子。言葉が違うわけです。だからこういう非常に大切な一つ一つの言葉。聖書のこう書いてある。私たちもイエス様と同じ神の子になるんだ。大きな間違いになるんですね。生きてる、信じたら早い神の子になってる、そういうことを言ってるんではないわけです。ですから書いたり説明したりするためには、どうしても言語が必要なんですね。それで、ちょっとこれもコメント欄にこれを書いておきます。で、この点では、新改訳が日本では神の子供とされる特権を与えたんだと。神の子供っていう意味訳してあります。英語訳ですね。Gave power to become children of God. He gave the right to become children of God. まあ、この right も特権、権威というような意味で使っていますが、で、この言葉はですね、ちょっと見てくださいね。これもコメント欄にこういうややこしいところは、 コメント欄に書きます。集会の方々はプリントに書いてあります。キリストを信じた者は神の異なる資格を与えたというその以下のところです。言語はエクスシアであり、力、権威、権能、資格とかいろいろに訳されると書いてあります。で、ここにコメント。今、スカイプの方々にはコメントを入れました。ですね。He gave power to become nourished. New Jerusalem. で、ここは力、パワーと訳した、口語訳では力。神の子供となる力を与えてくださったというのが一番わかりやすいですね。だからこのように、アメリカのカトリック、プロテスタント両方の代表的な役でもですね、He gave the, to become children of God, power ですね。He gave power to become children of God, New Revised Standard Version です。New Jerusalem Bible も He gave power to become God.、うん、で、あとまあ、ライト、特権、権威といったものに使っているのもありますけれども、ここでですね、この、もう一つ、聖書教会、共同訳では、ここどんなに来ているかと言いますと、で、この、こういう大事な箇所は、一語一語をですね、する必要があるのですが、この聖書教会、共同訳、聖書教会かかって一番新しい訳ではですね、このところをどう書いてあるかと言いますと、権能、神のことなる権能を与えた。これ、新しい訳で、こう変えたんだけども、権能へ言う言葉を私たち使うでしょうかということなんです。少なくとも私は70年以上で一回も使ったことないです。権能へ言うことは、文章も多分何十年若いけど、使ったことない。皆さんも大概そうですよ。話するとき、権能ありますかなんて。こういうの分かりにくい。ほとんどの人は一般的に使わない言葉がこういう大事なところに入っていると、なんとなく関係ないのを思ってしまいがちなんですね。英語訳でも代表的な訳、パワーって訳して、これ一番分かるわけです。で、実際にこの新教大学でも別のところでは力と訳してやるわけです。それは、この最初、このコメント欄にも下の方に書きましたね、一番。下の方と見るか。コロサイ書にもですね、コロサイ書 1-13、コロサイ書の 1-13 に、父なる神は私たちを闇の力から救い出して、御子の支配下にしてくださった。この闇の力、これがエクスーシアです。ですね。力。ここでは力と訳されている。エクスーシアという言葉が。権威、権威、権能、力。いろいろ訳されると、まあ一番わかりやすいのはパワーですよね。これやったら誰でもわかる。で、現にパワーとも訳されていることですから。要するにですね、神様の子供になるには力を与えなきゃできない。これも当たり前なんですね。信じる力。世の中にいろんなことがあっても、それでもなお神様を信じて、ある種の力です。その力を与えられる。これは神様が与える。ほんで信じる。その力が、信じる力が与えられない人は、いつくら学問の力があっても、あるいはオリンピック大競技のパワーがあっても、 それは全く効果がないですね。そしてもう一つは、絶えず新しくその力を日々与えられなければいけない。神の子供から離れてしまうわけです。一回だけ、あ、信じた。それでずっとすごい力を与えられるかって言ったら、ペテロのような例を見てもわかるわけです。ペテロは大変な力、聖霊の力を注がれて、命を懸けても、キリストの復活を明かしするように出発して、ずっとそれでローマにも行って、殺されそうになったけど逃げていった。うん、また、再び復活のイエスが来て、お前が逃げていくんだったら、私がもう一回十字架に変わるというような声を聞いて帰っていったと。これは、ペテロ行伝という、新約聖書の続編に書いてあることですね。単なる伝説ではなく、古くからそのように信じられてきたことですね。はい。まあ、そういうふうにですね、私たちは神様の子供として従っていくために絶えず力を与える必要があるわけです。最初にそれこそ信じてもある種の信じる力を与えられた。不思議な。他の人たちは信じない。私がキリスト教信仰を与えられたのは、たった一冊の本の一ページ、その中のわずか数行だった。イエス様は十字架にかかったこと、ローマ書のあの3章21からのところです。あのところですね。そこのところで、で、簡単な説明が加えられていた。その時だけを見て私はもう今まで50何年ずっと続いているわけです。そういう意味ではですね、確かにその信じる力を与えられた。そのことを話してほとんどの人はこのことここにある。受け入れない。だから初めこうなってるんです。受け入れないことは珍しいことでも神様いないんでも何でもないんです。だから私たちは福音を伝える場合でもですね、このことを覚悟しておかない。あらかじめこう言っても受け入れない可能性が高いと。だけど神様の力が働いたらその力がその人に与えられて信じるんだと。ということです。明かしても何でもそうです。こんなこと言っちゃって誰も、ああ、こんな当たり前のことだ。こんな証、証にならないと大きな間違いです。それを神様を用いたら、大いなる力になるんです。神様が力を与えた。それに自分の証の力、言う言葉の力なんて信じるか言えないということになるんですね。これは私たちだって、ここにおられてあと30年も生きて、全く御子さん以外は30年待って生きる人あんまりいないはずです。そしたらね、油断した人はどんどん泣いて、本当にあの時に証し後からしとったらよかったと思うと後回しですからね。だから生きてる間に少しでも証しをすると。証しの機会当たれたらそのするということは、とても大切な恵みをさらに受けるという機会なんです。義務とかいうよりはですね。そういう力をなければ、証しする力ないと思ったらくださいと言えばくださる。だからこの人たちは、血縁、いわゆる DNA 遺伝子とか、そんなものでもなくて、人間の欲望、この人をですね、キリストにした聖教力大きな、そういうふうなつまらない人間的な欲望でもなくて、神様によって新しく生まれたと。これは4年の後から言いますよね。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることもできない。神の国に入ることもできない。ということがありますように、ここが最初に出てくるんです。後の方がずっと有名ですよね。新しく生まれなければならないというあのヨハネの後の方の箇所。でもここからすでに書いてあるんです。神によって私たち生まれた。だからここに来られている方、あるいはスカイプで聞いておられる方々、みんなですね、神様の力によってその信じる力を与えられた。そして日々今日までですね。イエス様、キリストをですね、神のこと、神の子、唯一の神のことを信じる力を与えられてきたと。だからここ、単なる資格と受け取るか、力と受け取るかで、幅がどうぞ変わってくるわけです。だから、訳語はどうでもいいような問題なくてですね、資格といえばなんか安っぽい感じになるんです。これはですね、一日前に丸七なって覚えて、それ出たら、あ、合格した、なんかの資格です。ああ、よかったと。資格のテストなんか本当に簡単なですね、一生懸命短期間で覚えたら その合格になるってこと、いろいろあるわけです。その代わり後味も忘れる。そういうふうにですね、それは切符でもですね、切符入らんなら、ここに入っていく資格ないと言われる。当たり前ですね。飛行機乗るでも、映画見るでも。資格なんてどこでも転がってる。本当に力ってどこでも転がってない。こういう神様から与えられてこういうことなんですね。だからこういう、いつも言うけど、まあ、これ奥住さんが特別にですね、こういうふうにして、いつもいつもこう、持ってきてくださるけれども、この目が見えない人は、この触れるだけでも想像が膨らむんですね。目が見えない人だからどうせですね、説明してわからんと思ったら大間違いで、目が見えないからこそ、触れると鼻でも慣れても、で説明を加えるということは少しでも想像を豊かにするわけ。で想像力っていうのは、おのずから目が見えなくなった人は豊かになるわけです。足跡でもどんな人かなと想像するわけです。これ私が盲学校に勤めとった時も、あ、吉村先生が歩いてくる。もう分かった。足音で分かるというんですね。歩き方で。あれよりあんまり、ほら、まあ、ゆっくり、バタバタ、派手な人は分かるですね。バタバタバタ。だけど、まあまあ、普通だってあんまり分からないけど、それでも分かると。いつも済ましてるからですね。それは私たちも本当に祈ろうとったら、目を閉じ、開けとったらですね、キョロキョロ、あの人が起きてる、こんなして、心が集中できないから、やはりおのずから目を閉じて祈るということで。ですから、本当に静まろうと思ったら、目が見えない人のようには、見えなくしないと集中できないというところがあるわけです。まあ、外に出ればですよ。私のように山でおれば、それを見分けとっても神様の作った壮大にいるのが見えるわけです。それと共に祈ることができます。まあ、そういうことで、今日のところはそういうふうに、私たちも、信じるというか、ここでも、ことになる。だから一番最後にもですね、これが出てくるわけです。一番最後、重要なことは最初と最後にありますね。前にも繰り返した。ヨハネの二十章の最後、これが事実上の最後ですね。210ページです。210ページの31、最後のところに締めくくりとして書いてあります。このヨハネ福音書がずっと書かれた目的は何かというと、神の心から、普通のこれはですね、神のこと、私たちの神のことを信じて、そんなんは意味がなくなる。この最後にも書いてあるように、ヒュイオスというセオ。このヒュイオス、神の子って子で普通の子供って全然違うということはすぐにわかります。神と同じ。で、救い主、油が注がれたものであると信じるためだ。信じてその命を受ける。イエスの愛、真実によって、力によって命を受けるためだ。だから、生まれつきの能力、生まれつき遺伝ですね。遺伝が悪いと、こんなさ、関係ない。過去に人を殺したか殺してない、こんなことさ、関係ないと。もうこれぐらい平等なことないですよね。この世の中がどんなになって、やっぱり神様は愛であられると。最終的には、これは勝利するようになってるんだ。信じるかどうかが私たちの信仰は決断だと、三谷高政が言ったの、私が学生時代の終わりを読んで、未だに残ってる。信じたら、ここら辺の何でも信じて拝む。こんな感じのこと。信仰は決断だと。あるいは冒険だ。冒険だなんて思ったことなかったからびっくりしたから、未だにですね、あれは21歳の時だったと思いますが、そういうふうに、どちらでも取れるんですね。いや、最終的に悪があるんだら、神様いないんだ。あるいはみんな偶然、堀を信じるのか。いや、すべての偶然と見える中に、悪がいっぱいの中に、2000年間無数の人が信じて、やはり本当に神様はおられると。と信じる、どっちか取れる。ですね。それは能力関係ないですね。経験も。一番大事なことにおいては、そのように、どれだけ権力が有名になったか、学問論もどれだけ出したか、テレビにどんなに出たか、世界中を旅行したか、そんなこと一切関係がないと。ただイエスも本当に私たちのために来てくださったと。神と同じお方なんだと。今も怒られる。それを単純に信じたら、 そしたらいろんなことが開けてくる。神様の子供になってですね。だから親から、親の神様、イエス、いっぱい教えてもらえるわけです。優しいお母さんでも何聞いたらいっぱい教えてくれますよね、先生も。はるかに無限に大きいイエス様が私たちの親であり、母であり、であれば、それは頼んだら教えてくださるわけです。力もくださると。まあそういうことをまた信じていくという。信じて神の子供にしていただけると。本当に、こういうことあるか、喜ばしい訪れだと。この世にも喜ばしい訪れほとんどないですよね。何かもう闇があるっていう感じですから。でもその闇を見れば見るほど、また光がわかるわけです。もう闇より嫌だから読まない読まない。では、イエスさんみんな世の闇を見抜いてった、ヨハネ書いてた。見抜いた上で光を見てたんですね。私たちもそういうことでですね、イエス様の力を受けたら何を見ても、それに耐えることができる。そこからイエス様に願うことができる。その闇に光をください、力をくださいということですね。はい、それで終わります。以上です。